さて今日3週目、京都市老人福祉施設協議会のご協力でお送りいたします。おなじみのこのお二人。
はい、こんにちは。京都市小川特別養護老人ホームで生活相談をしております岡本と申します。お願いいたします。
はい、そしてもう一人。
こんにちは、地域密着型総合ケアセンター北王子で介護士をしております早川です。よろしくお願いします。
はい、お二方よろしくお願いいたします。さあ今日何の話から始めましょうかね。
そうですね、 はい、私から先日2月18日に京都マラソンがあったじゃないですか、
うん、あ、日曜日ね、ありましたね、
はい、あれがねちょうど北王子のすぐ近くの道を通るコースはいだったので、久しぶりにちょっと利用者さんも道に出て応援を沿道でするというね、素敵なことがありました。
すごいですよ、あれね。もう久しぶりにね、本当に走るって変な言い方ですけど、はい、コースをね走られたので、 そのコースに当たるんですよね、ちょうど北大路通りで。1万6000人余りのランナーって新聞に書いてありましたけど、すごいですね。
すごいですね、もう多分止めどなく次々とランナーの方が、はい、走ってくるのもみんなで頑張ってって。
あ、利用者さんも一緒に。
そうですそうです。
へー、なかなかでもそれって楽しいですよね。
楽しいですね。結構熱が入った応援になったりとかもするし、
そうですよね、結構ね、あれなんか声出ますよね、頑張って
出ます出ます
言ってしまいますよね。
そうなんですよね、全然知らない人でもね、そう応援したくなりますよね。
あ、そうか。
そう、前回かな、前出演してもらった、御前通りの松井さん、
そう、松井ゆきのりさん走る予定ありました。
はい、はい、実際走られたそうです。 はい、私もちょっと詳細はまだ詳しくは聞いていないんですけど、すごく頑張って走ったということだけは聞いているので
どうやろ、感想者あったのか、
感想できたんですか ね、 ね、どうなのかな、
どうなんでしょうね、はい、そう言うとありましたよね。
はい、
そのためにちょっとこうなんか体作ってるって。
そうそう、ダイエットして、ね、結構減量したみたいですよ、
ま、すごい。
はい、ぜひぜひ本人からね、また教えてもらえたらいいなって。
きっとね、頑張らはったやろから、はい、実際にね、どうやったかみたいなのもね、お聞きしたいですね。
そうですね。
いやー、そうかそうか、そうやって知り合いがやるとまたちょっとね、マラソンの応援も違いますからね。
そうですね。
そうか、面白いな。でもみんなで楽しく応援ができた、いいですね。はい、じゃあ岡本さんはどうですか。
そうですね、私の方からはですね、先月にちょっと能登半島の震災の方の、
はい、ちょっとお話をね、しました、は
い、させていただいたと思うんですけど、小川のね、福祉手帳の方が、ちょっと震災地の方に、ちょっと伺わはったっていうところで、
そうなんですね、
はい、ちょっと現状の方を、聞いてきて、ちょっとお伝えできればなと思うんですけれども、はい、やっぱりちょっと大変なのが、やっぱり水道が、やっぱり止まっているみたいで、やっぱり復旧がちょっとしてないというところで、うんうんうん、やっぱり水ってね、やっぱり生活の中で大事やと思いますし、はい、洗濯とか、洗い物とか、やっぱりそこあたりがね、こう、1日にその12トンの水が一応給水車で回ってきているみたいなんですけれども、ちょっとやっぱり足りてないみたいで、やっぱり厳しい現状があるのかなっていうところとか、はい、あとネットですね、インターネットやっぱり、福祉現場でも大事なんですけど、やっぱり回線が通ってなくて、今はお車の方で移動式のアンテナで各施設に回って、ちょっとそれ車がある時にちょっとネットがつながるとか、そういった形でなんとかやってはるみたいなんですね。
で、
3月中にはね、大体の8、9割ぐらいが水道の復旧となるのではないかっていうふうに言われてる。
3月中、
はい、みたいなんですけど、
それでもまだね、
そうなんです、服とかね、やっぱり洗濯ができてないからこう使い捨てになったり、
そうですね、
いろんなとこからね、こう救援物資っていう形で、もらってはったりするんですけれども、でもね、やっぱりその聞いてるとね、やっぱりその被災して、やっぱりすごい大変な状況ではあるんですけど、やっぱり職員の方はね、やっぱりその元気に利用者さんとこう関わってはって、やっぱりこうポジティブにね、こう考えてはるっていうところで、やっぱり遠くからね、僕ら応援することしかできないですけれども、やっぱり何かね、力に なれればいいなとは思っております。
そうかね、はい、もうご自分も被災されてて、それでその施設の方もお世話せなあかんっていうのはね。
そうですよね、やっぱり気持ちの、ね、余裕もない方も、ね、おられると思うんですけれども、やっぱりそういう、ね、姿を見てると、一応施設にね、各施設にこう救援要請とかも来てるみたいなので、やっぱり少しずつ行ってはる方もおられますし、やっぱりね、みんなで力を合わせて頑張っていければなと思ってます。
そうですね、はい、そうやってね、福祉施設長が行かれて、やっぱりそういうところで目の当たりにされるとね、どんなことが困るのかとかもよくわかりますもん ね、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、実際 ね、 ねなってみんなわからないじゃないですか。
です、ね、やっぱネットとかではね、僕らも情報を拾えますけど、やっぱり実際に行ってみると違うことがあるかもしれないし、
そうですよ ね、 ね、そうか、はい、いやなかなか大変そうですけど、まあね、先日もまた 2日続けて揺れましたからね、人事じゃないですからね、
うん、そうですね、
ねえ、そうですか、まあ、本当に一日も早く普通の生活に戻っていただきたいですね。
そうですね、願っております。
あ、そうですか、いやそしたらどうしようかな、ね、話題をね、まあ、京都 の、 もうその施設とかのね、地域介護のお話に戻そうかなと思うんですけど、どうです岡本さん。
あ、はい、そうですね、続きまして、僕からも、うん、前にちょっと話させてもらったことがあるかもしれないんですけれども、はは、小川で地域予防推進センターというですね、うん、まあ、介護予防の事業をさせていただいてまして、はい、まあ、この推進センターってなんやっていうところなんですけど、ちょっと改めて簡単に説明しますと、
はい、お願いします、
まあ、サービスですね、各施設 の、 介護サービスを使うのは要介護認定といって、うん、一応認定が下りて要介護状態、要支援状態というところでサービスの調整がされるんですけど、うん、はい、その地域予防推進センターっていうのは、特にその要介護が必要ですとか要支援が必要ですとか、そういう認定が下りてなくても、もう65歳以上とかであれば、どんな方でも、なんていうの、地域の、うん、まあ、イベントとして参加とかできますよっていう事業なんですけど、
う
ん、
あ、そうなんですね、はい、はい、
そこでね、まあ、いろいろやってはりまして、まあ、運動教室とか、うん、まあ、栄養教室、うん、まあ、高級教室とかやってはるので、うん、まあ、簡単にね、それぞれ今ご紹介をできたらなと思っております。
は、はい、はい、
まあ、一応推進の職員に聞いてきたんですけれども、はい、まあ、運動教室っていうのがですね、まあ、名前が転ばん塾という名前で、まあ、その名前の通りね、足腰の力とか、そういうのをつけて、まあ、転倒予防っていうところで、まあ、何か体操とか、筋力をつける運動とかされてるみたいで、なんかね、この北春利用者さんで、こう通ってて股関節痛めてはる方がいはったらしいんですけど、うん、はい、通ってマシになったって言ってはる方もおられて、いいですね、そうなんですね、うんうんうんうん、言うて、はい、とかね、あとは栄養教室とかね、うん、栄養教室はね、一応高齢者の方に必要な栄養素ってやっぱいろいろ体づくりのためにあると思うんですね、はいはいはい、一応そういうのを専門の方からとかからご指導を受けたりご説明を受けたりされて、うん、まあ、ご自宅でもまあ、そうやって頑張っていきましょうねみたいなところで、はいはいはい、進めた春みたいですし、
そうですね、偏ったものばっかり食べちゃいけませんもん ね、
そうですね、はい、僕もねちょっとドキッとしたんですけど、偏ったものばっかり食べて
そうなんだ
気をつけないといけないなって思ってます、
す、ね、はい、
はいはい、あとは航空教室っていうのは、うん、歯科医師さんが、はい、
お口をね、
あ、そうです、実際に来て暮らさるみたいで、はい、やっぱりこう飲み込みとかがね、やっぱり年を取るにつれて難しくなってきたり、
そうですね、
はい、ちょっとなんか食べづらい、硬いものを食べづらいなとか、うんうん、そういったものがあると思うんで、うん、一応その誤嚥性肺炎とかもね、結構
よく聞きますね、
そうなんですよ、うん、ちょっと多くなってくるので、うんうんうん、そういうのを予防するための、まあ、嚥下体操とかですね、うんうん、まあ、それをそういうのしてはるみたいで、すごい有意義な時間をイベントとしてされてるみたいです。
なんか歯だけのこと違いますもんね。
そうですね。
なんか 歯、うん、歯医者さんって言うたらなんか行くのかなんなみたいな。
そうなんかね、
痛いんちゃうみたいな。
なんかね、ちょっと敷居がありそうな感じはしますけど、うん、まあ、そういうイベントとか、ね、
飲み込みとかね。
あ、そうそうです、ね、
教えてもらえるんですね。
そうですね。う
ん、
はい、このね、運動教室とかはそういう体作りとかそういったことだけじゃなくて、やっぱり地域での固有人のやっぱり作る機会だとか、やっぱり社会にねこう参加していくっていうところで場面を作ってはるみたいなので、こうなんて言うんでしょう、こう体作りをしたいとかそういった方だけじゃなくて、やっぱりお友達がちょっと地域で欲しいんですけどとか、そういうグループ作りとかのね意味合いもあるので、本当にもう気軽に
なるほど、
はい、予防推進の方とかに連絡してもらったらなと思いますけれども、
ね、気軽にちょっと言ってみればいいんですね、はい、
そうですね、
そうかそうか、
本当にいろんな、ね、役割がありますので、はい、
なるほどなるほど、はい、いいですねそういうのは ね、 ね、はい、早川さんの方にもそんなのあるんですか。
そうなんです、あの運動とかそういうあのがっつりとしたものは今のところはないんですけど、あの生き生き教室っていう教室をあの1ヶ月に1回、うん、今も
わかりやすい、これ生き生き教室、
そうです、生き生き教室、生き生きする、そうです、うん、を開催してまして、ははでこれはあの地域交流サロンっていう場所があって、まあ、今までもよく地域の方に、うん、あの開けた場所というか、あの自由に使ってくださいねっていう風にしてる場所があるので、はい、そこを使ってであの岡本さんが話してくれたようにその要支援とか要介護とか関係なく地域の方に集まってもらって、でその生き生き教室では例えば書き初めをしたりとか、
はい、
あのちょっとした作品作りをみんなでしたり、夏場だったらあの風鈴を作ったりとか、あとはその季節に沿ったというかね、うん、あの9月だったらちょっとお抹茶のプリン作ってみて、ちょっと月見というかそんな感じにしてみたりとか、
ほうほうほうほう、
そういうのをまあ運動というよりは活動ですかね、皆さんがちょっとでも楽しみを持てるようなことを一緒に、うん、はい、作っていけたらということでやっております。
いいですね、そういうのだとこの季節も感じられるじゃないですか、
はい、
ね、なんか施設の中にいるともう暖かいというか、うん、なんかねちゃんともう気温とかねそういうのも管理された中にいるから、
ね、
暑い寒いもあんまりそんなに感じなくても、うんうんうん、まあそれがいいんですけどね、体にもいいかもしれないけど、はい、でもやっぱりそうやって作るものとかで季節四季折々、はい、を感じられるっていうのはいいですね。
そうですね、少しでもそういう移り変わりを感じて、うん、こう生活に彩りを感じてもらえたらいいですね。
でその手先も動かすし、
そうです、
これ頭使うじゃないで、頭使うって変な言い方ですけど、はい、ね、
そうなんですね、
考えてこう作るわけですから、
はい、意外とああいう何かを作る動作ってこう、うん、手でつまんで何かをつなげてとかっていうので、うん、結構たくさんの動きを組み合わせてやってるの で、
そうですよ、ね、
結構
細かい作業とかもあるし、
そうですそうです、考えてやってると思います。
なるほどね、それもいいですね、はい、ははそうやってあのさっき岡本さんもおっしゃったようにそういう、ま、あのイベントに参加することで知らん人と喋ったりね、
はい、
ありますよね、うんうん、全然知らんかった人と
そうですね、
なんかお連れになったりするようなね、
はい、やっぱり、お友達がいはるからまた次行きたいなとかそういうことにもねつながると思いますし、
ですよ、ね、
やっぱりそういうね機会とか場面がないとね、うん、どうしてもこう外に出ていくこ と、 こととかもね少なくなるかもしれへんし、
刺激が少なくなってしまうのでね、はー、楽しいコミュニティの場ができて、あのやっぱりそのさっきの航空の話もあり教室の話もありましたけど、喋らなくなっちゃうとお口の動きも悪くなるし、
うん、
ね、もうそれも嚥下にも関わってくるって聞きますから、うん、まあ、誰かとお話ししたりするっていうの大事ですよね。
そうですね、はい、やっぱりそれも含めて食べるとかそういう喋るとか、はい、そういうのは本当に大事やと思いますし、うん、どんどんやっぱり相談受けてねそういう機会に行っていただければなと思いますね。
そういうところにもお二方もちょっと顔を出してみたりとかもされてなんかあれするんですか、あ、いや頑張ってはんなとか見てはるんですか、
ちょっと覗いてみたりして
うんうん、うん、皆さん楽しくやってらっしゃいますか。
もう楽しそうですね、うん、本当に、
はい、それが何よりですね、楽しくそうやって健康になる、
はい、
で介護予防にもなる、それが何よりですもんね。
本当ですね、はい、やっぱり楽しいのがやっぱり一番だと思いますしね。
ですよね、はい、そのためにスタッフの皆さん頑張ってらっしゃるんだと思いますけど、
はい、
はい、これからも頑張ってくださいねまたね今ねあのコロナもそれにインフルも流行ってきてるから大変なんじゃないかなと思いますけれどもね、頑張っていただきたいと思います。はい、今日の介護ケセラセラのコーナーです。京都市小川特別養護老人ホーム岡本武史さん、そして地域密着型総合ケアセンター北王子早川葵さんにお話を伺いました。次回がもう3月や3月20日ですね、またよろしくお願いいたします。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上介護ケセラセラのコーナーでした。